父親と仲良く、かっこ和解、ならない限り、女としての幸せはない、と気づいてしまった娘のためのメールマガジン。第2号、感謝しないと運は下がるの?の後半です。私が感謝と恩着せというのは違うものであると気がついたのは、中学の時に国語の教科書で読んだあるお話がきっかけでした。それは中国の伝説上の皇帝行という人の話です。行帝は紀元前16世紀頃にいたということになっていて、始皇帝が作った秦の前の帝国の皇帝とされていますが、実在は確認されていません。しかし大変な名君子であったということで、現代でもしばしばビジネス書などにも取り上げられる人物です。どれぐらい名君子であったかというと、彼は自分の政治にみんなが満足しているか知りたいと思い、ある日貧しい身なりに変装してこっそり市中に出て行きました。すると子供たちが街角で遊びながら歌う声が聞こえてきました。皇帝がその歌に耳を傾けてみると、それは僕たちがこうしていられるのは天使様のおかげと、皇帝の徳を褒めたたえる歌を歌っていました。普通の皇帝ならここでほっとしますよね。現代のマーケットリサーチでも、お客様が感謝してくれていると聞いたらそれで OK と思う会社がたくさんありそうです。ところが行帝はそれでは納得しませんでした。こんなによくできた歌を歌っているなんて、これは大人たちにそう仕込まれているのかもしれない。彼はそう疑うんです。彼は貧しい身なりのまま街を歩き続けて、今度はある老人が酒を飲んでいい気分で歌を歌っているところに出くわします。老人はこんな歌を歌っていました。日が昇れば野良仕事をし、夜になれば寝る。喉が渇けば井戸の水を飲み、腹が減れば田畑の作物を食べる。自分の人生、皇帝なんかいてもいなくても関係ない。それを聞いて行帝は初めて安心するのです。つまり昼や夜のお天道様の運びのように、井戸から湧き出る水や田畑の実りのように、自分の存在はあって当然なもの、自然なものと捉えられていると思って。つまり本当の感謝というのは、ありがとうという域なんか超えてしまって、あって当然と思えるぐらい自然なものらしいんです。確かに今でも独裁者や単独政権が力を持つとされる国では、国を挙げて感謝を強要されているのかもしれないと思われる風景に出くわしますよね。この故事をとって、リーダーが本当に力を発揮して人々を自然に幸福に導いている状態のことを幸福劇場と言います。腹鼓を打ち、足を踏み鳴らして踊るということです。こちらに原点がありますので、興味がある方はメルマガの URL をクリックしてみてください。この故事の原点は18思略というのですが、先ほども申しましたように、この話を知った時に私は本当にショックでした。なぜかというと、私の人生ではそれまで人生を誰々のおかげ、〇〇のおかげと言わされる子と思わされることがあまりに多かったからです。誰々のおかげと思えない自分は感謝を知らないという罪の意識に悩んですらいたんです。でもそれ以来、本来の感謝というのはとても自然なもので、私が今までさせられていたものとはどうやら違うらしいと思えるようになりました。そこからスタートして、次第に感謝と恩を着せられることの違いもわかるようになりました。感謝というのは 相手もあなたにありがとうと思ってくれる状態です。対等な相互関係で上下関係は存在しません。でも恩を着せられるというのは、自分の幸福は相手のおかげであって自分の主体性が認められないんですね。相手はごめんなさい。あなたは相手に感謝するが、相手はあなたに感謝しない。そういう関係が恩着せです。18思略が書かれた時代は、21世紀の現代と違い、平等という概念が存在していなくて、人は人の上に立って統治をする人か、人の下にあって統治される人のどっちかに分かれるという世界しか考えられていなかったので、その中では、人の上に立つ者が、ここまで徹底的に自分が恩を売らないようにすることに徹しようとしたのは、当時の最大の知恵だったのかもしれません。ともあれ、私たちがここから学べるのは、自分が感謝するのが苦しかったら、それは恩着せのトリックにはまっていないか、ということです。親に辛い思いをさせられた方は、この二つがごっちゃになっている例が多いと思います。恩着せの体験しかさせられていなくて、恩を着せられることは拒否したい。でも、感謝の体験が少なくて、その二つを言語化して区別できないから、自分が感謝できないと感じて、自分を責めてしまう。そんな状態ではないでしょうか。相手も自分に感謝しているかという視点から見てみてください。そうすれば、本当に感謝か、恩着せかわかると思います。私は、この行程の話を知って以来、どっちかというと、お礼を言うことにかなり慎重な人間だったのですが、それでも今では、自然な気持ちだけで感謝することがたくさんありますし、運もごく普通に考えてかなりいい方だと思っています。本当に無理しなくてもここまで来れます。さて、相手が恩着せではない、本当の好意を差し出してくれていて、それでも感謝できない時というのがあると思います。その場合も強調して言っておきたいのは、決して慌てないでくださいということ。感謝というのはポジティブな感情ですけど、あなたの中に長年の恩着せの連続で辛い感情が溜まっていたら、綺麗なものを受け入れる場所がなくなってしまいます。腸の中が宿便だらけだと、良い栄養が入ってきても吸収できないのと、とてもよく似ていると思います。一つ一つステップを踏んで進めることがとっても大事なのです。順番を逆にすると、効果が落ちたり、なくなってしまうことがありえます。そのデトックスの方法につきましては、現在準備中のセミナーブックで、一つ一つ順を追ってやっていけるように説明していきますので、ご期待ください。今日のお話をまとめますと、感謝ができないとき、感謝か恩着せかチェックしてみる。相手も自分に感謝しているようなら対等な感謝。相手が自分に感謝していないなら恩着せ。場合によっては相手が自己犠牲だと感じている場合があります。次に、相手が自分に感謝してくれている場合でも、うまく感謝ができないのは、まずデトックスが必要な状態なので慌てないこと。デトックスはステップ式で行っていくこと。以上の2つです。第2号は第1号よりさらに長くなってしまいました。ビジネスの教科書では、短く簡潔にまとめなさいと言われているのに、またまた掟を破ってしまいました。でも今回はちょっと反省しています。次回はもっと短くします。ご感想、ご要望、こういうことを書いてほしいといったことをお寄せください。お名前とメールアドは残す必要はありません。ただ、感想と一緒にどこでこのメルマガを知ったのか書いてくれると嬉しいです。ローフードのブログから来た人とそうでない人の割合を知りたいと思いますので。また、感想はメルマガの、 URL をクリックしてください。またこのメルマガの音声 MP3 ファイルもアップしてあります。電車の中などで聞きたいという方はこちらからダウンロードしてください。今回も最後までお読みいただきありがとうございました。今後も応援よろしくお願いいたします。石塚友でした。